最初に短く祈ります。祈ります。お祈りします。愛するお父さん、感謝です。今の本当素晴らしいあなたからの愛のメッセージをありがとうございます。そしてあなたが本当に今思ったんですけども、愛し合うことを許してくださってありがとうございます。あなたを愛することができるのは本当にあなたの愛だと思います。あなたを愛します。あなたを愛します。あなたを心から愛します。どうやって愛したらいいか、もっともっと教えてください。どうやってあなたとの愛の関係を作ったらいいか、もっともっと教えてください。今から学びをしますけども、どうぞこの時も聖霊様、本当に聖霊様ありがとうございます。聖霊様、私たちの共にいてくださって、あなたの愛を教えてくださいますから感謝です。教えてください。今あなたに心を開きます。心を合わせてイエス様のお名前によってお祈りします。アメン、アメン。じゃあですね、今日の、テキストは4課です。ページで言うと、何ページですかね。ページ数を、11ページです。テキスト的には今日は1枚だけなんですけども、非常に大事なことが入っております。今日はですね、水のバプテスマです。バプテスマについて、学びます。バプテスマ、ちょっとですね、ぴょぴょっと言ってみ、ちょっと間違えた。いいです。はい。バプテスマです。バプテスマとはって言ってですね、とりあえず、聖書の辞書をちょっと調べてみたんですね。見えますか、皆さん。聖書の、これはですね、エッセンシャル聖書辞典です。とりあえず最初の方だけなんですけども、バプテスマとは、イエス・キリストを信じた者が、キリストの体である教会に加わるために、キリストに対する信仰を見える形で公に表明するために行う儀式、聖餐式、シノバンさんですね、とともに世の終わりまで教会が守りを行うようにと、主がですね、主イエスが定められた礼一点です。特別なことです。シノバンさん式だ、第3週だったね、私たち、パンとブドウのジュース、いただくことの、この行為をしますね。礼一点の一つですね。バプテスマも同じように私たちの行うこととして、イエス様がそうしなさいとおっしゃったので、私たちはやっています。ちなみにですね、ギリシャ語で言うと、バプテスマはですね、大体日本語の聖書でバプテスマって訳されているところ、この下の3つなんですけども、動詞が1つ、名詞が2つありまして、動詞はですね、バプティゾーって言いまして、元々の意味は、こうなんか沈めるとかですね、浸すとかですね、こう何かに、そういうような言葉らしいですね。で、名詞は2つありまして、バプティスモスっていうのは、その、すること。つまり、浸すことっていう名詞化ですね。もう一個はバプティスマ。バプティスマは、浸した結果のことをこう大体表現するような言葉です。浸されたものとか、浸すということみたいな。多分そういうことだと思います。この三つが大体ギリシャ語。もう一個バプテスマするものっていうバプテスマのヨハネの時に使われる名詞があるんですけども、名詞形容詞、名詞ですね。があるんですけども、大体この三つですね。で、これですね、ちょっと調べたんですけど、面白いんですよ。紀元前200年にですね、このバプティゾーとバプティスモスを使ってですね、あるものを説明したですね、お医者さんであり、詩人である人がいたんですけども、その人がですね、何を説明したかというと、ピクルスの作り方を説明してるんですね。ピクルスの作り方をですね、紀元前200年にですね、このバプティゾーとですね、バプティゾーを使ってですね、説明してるわけです。で、それは、このバプティゾーのさらに語源にですね、忘れちゃいました。もう一個語源の言葉がありまして、その語源の言葉を使って、まず、なんかピクルスなんて作るんで、何作ったんですかね。玉ねぎかなんかしますか。玉ねぎかなんかを切って、この液体に、つけますっていう時には、そのバプティゾーの語源の言葉を使っています。で、それで、その輪と、その玉ねぎを、その液に漬け込みます。漬け込みますって時にバプティゾーっていう言葉を使ってるんですね。だから、ただ単純に浸すというよりは、漬け込みます。漬け込みます。もっとこう染み込んで、その液体がそのものに染み込んで、一体となるような、そういうニュアンスをこのバプティゾーは含んでいるわけです。で、これが動詞で、それを名詞化したのがバプティスマです。だからバプティスマって言った時に、漬け込まれている感じ。なんかピクルス嫌いだったら、なんか別なものでもいいんですけど、ぬか漬けも同じかほとんど。そういう漬物ですね、漬け込まれて染み込んでいくような言葉なわけです。バプティスマですね。 でこれがまあ、なぜ私たち大切にしているかというと、イエス様の命令、これも本当によく皆さんも本当にご存知だと思うんですけど、大宣教命令と言われているものです。これは全ての一応福音書に一応このに類することが書かれていますけど、一番有名なのはマタイ、これマタイって書かないですね、マタイの福音書の28章一番最後、イエスは近づいてきてこう言われた、 私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それよりあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そしてじゃあ皆さんで一緒に父子聖霊の御名によってバプテスマを授けですね。でまた私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らに教えなさい、見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。ここにまあバプティスマ、ここはですねバプティゾーが使われているんですけども、バプティスマを授けなさい、はっきり、まあ、言っているわけですね。でさらにイエス様自身もバプティスマを受けられました。これはこれもですね調べたらすべての福音書にあります。ヨハネだけ、まあ、そのバプテスマって言葉はないんですけど、その御霊が鳩のようにっていうところ を見たっていうそのヨハネが言ってるんで、そのバプテスマを受けた時の話をヨハネが言ってますから、まあ、ヨハネの福音書も間接的にイエス様のバプテスマを記述していると思います。だから全ての福音書でイエス様もバプテスマを受けられたことを言っています。これは私たちの見本として、絵の見本としてそのようにされました。ですからバプテスマはとても私たちにとって大切なこととして私たちは受け取る必要があります。で今日はその意味について、まあ漬物を作る意味についてじゃないですけど、私たちが何に漬け込まれるんでしょうか。そのバプテスマって何なんでしょうか。そのこれは例えとしてもちろん用いてるんで、何を聖書は私たちに伝えようとしているのかを、まあ、考えたいわけです。でですね、3つ のが大体こう意味をですね、このテキストでは挙げてくれています。一つ一つちょっと見ていきますね。バプテスマの意味。一つ目は、まあ、これテキストの通りなんですけど、キリストと一つになったことのシンボル。二つ目は、キリストと一つになったことの宣言。まあ、短く言えばですね。三つ目が、キリストとの絆を、一つとなったキリストとの絆をもっと強める、まあ、そういった意味があると思います。一つ一つ見ていきます。キリストと一つになったことのシンボルです。ここでですね、この基礎勉強コースでキリストと一つになったことについて少し思い出す聖書の箇所がありますか。ちょっと前にティムさんもがすごくはっきり教えてくださったんですけど、ちょっと思い出すとかありますかね。何かガラテアいいですね。ガラテアそうです。後が出ります。あとある例えを使ってよくティムさんが説明されますよね。さあさあそうそう、これです。本の中にペンがある話ね、これ思い出しますかね。でこれであとエペソの手紙の第一章覚えてますかね。エペソの手紙の第一章でたくさんのキリストと共にとかですね、キリストにあってとかですね、英語で言うと in him とか in Jesus とかですね、そのキリストの中に私たちがいる、本の中にペンが入っているということが何度も何度もエペソの手紙の第一章のところにこう書いてあることを通して私たちに教えてくださったのを思い出しますか。でこれが私たちの今ある立場だとおっしゃいましたね。今そうだっつった、今そうである、ね、キリストの中にある、ね、このキリストと一つになっていること、そのことをこのバプテスマはちょっと戻りますか、シンボルとしてそれを表しています。キリストと一つになっている、だからキリストと一つになっていることが大事ですよね。もちろんね、キリストと一つになっていること、そのことの表現だということですね。だからこの私たちが 本の中にこう入っているんだということを形として表現しているわけです。じゃあここに挙げられている聖書をですね、ちょっと少しずつ皆さんで読んでいきたいんですけど、まずはローマの6章1から11です。ちょっと長いですが、これも皆さんで少しずつ読みますか。1節ずつぐらい読みますか。
はい、それではローマ書1章から11、1節から11節。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。
絶対にそんなことはありません。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きていられるでしょう。
それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。
私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら必ずキリストの復活とも同じようになるからです。
私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。
死んでしまった者は罪から解放されているのです。
もし私たちがキリストと共に死んだのであればキリストと共に生きることにもなると信じます。
キリストは死者の中からよみがえってもはや死ぬことはなく死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。
なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのでありキリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。
このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。
ありがとうございます。ちょっと長かったですけどもここで赤い字で、いくつも書きましたが、まあ、エペソビトへの手紙とかまではいかないかもしれませんけど、たくさんあります。イエス・キリストにつくバプテスマ。その死に預かるバプテスマ。キリストの死に預かるバプテスマ。キリストと共に葬られているですね。キリストに継ぎ合わされているとかですね。キリストの死と同じようになっているとかですね。キリストと共に十字架につけられたとかですね。キリストと共に死んだ。で、最後は、キリストと共に、生きたものになっている。ここで、それがバプテスマの、文脈で、例えの文脈で、このことが表されているわけです。エペソと似たことを言っているわけです。これが、キリストに、最後のキリストに、つくバプテスマ。ね、キリストにつくバプテスマ受けた。ここから始まったわけです。で、このバプテスマは、死に預かるバプテスマであって、で、死んだのであり、共に死んだのであれば、共に生きます。で、まさに、キリストの中に、キリストと同じように、となっていることが、そのバプテスマの文脈で説明、されているわけです。だから、これは、最初に戻りますけど、そのことをバプテスマは表しています。私たちが、キリストと一つとなったこと。キリストに、の中に、私たちがもう いることで別な言い方でここで継ぎ合わされてっていう言葉あるんですけど、これはですねもう本当に融合して融着して一体となるようなイメージです。言葉としてまあだから継ぎ木の例えが聖書の中にもありますけど、一つと本当に一つとなったということです。そういうようなイメージで、これがバプテスマという言葉がその染み込んでいくそのイメージとすごく、マッチすると思います。私たちがキリストと一つとなる。で、このことがいかに大事かと、エペソ人の手紙の一章のところをもう一度後で読んでみます。もう、キリストにあって、キリストにあって。私たちがキリストと一つである。で、そのことをですね、こう実感するのに、こう、わかりました。キリストと一つです。っていうのではな、というだけではなくて、私たちに、これは本当だから、これも本当に恵みだと思うんですけど、その子、バプテスマというものが私たちにこう与えられているんじゃないかと思うんですね。次のテープも読んでいきましょうか。
次の聖句ですね。で、これが さっきと出ましたね。あれ、これがここですね。これも皆さんできるんでしょうかね。3、はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ね。これもキリストと共に十字架につけられました。この表現もすごいですね。キリストが私のうちに、もう、どっちがどっちだかわかんないですよね。キリストの中にあって、キリストがうちにおられるんです。もうそのぐらい、一体ということですね。で、次も言います。ガラティアの5の24、25です。もうこれも皆さん。3、はい。
キリストイエスにつく者は、自分の肉を様々な情欲や欲とともに、十字架につけてしまったのです。もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊に導かれて進むのではありません。これはまあキリストにつくものですけど、十字架につけてしまったのです。
まあ、私物理的には十字架にかかったことはもちろんないんですけども、それ同じだって言われる。イエス様が十字架にかかって、それは私たちの罪のため、それは私の罪のため。私の罪がそこで十字架で、もうかけてしまったのです。もう同じですよね。どっちがどっちでしょう。イエス様と一つです。で、この御霊の話はですね、次回ちょっと通しますから、今はちょっとあまり語りますけど、次いきます。で、もうこのことも非常にいいです。皆さんで行きましょう。3、はい。
誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。
これも、だからかに宣誓したわけです。キリストのうちにあるなら、さっき言ったみたいに、キリストと一つになっているのなら、もう、全く、新しいです。私たちのもう、その罪は完全に滅ぼされて、もう、全く違った、次元と言ってもいいかもしれないけど、そういうぐらいです。キリストと共に。キリストのうちにあること。これ本当に大事なんです。本当に大事です。チェンジしました。全く新しい。ですか？全く新しいです。最初のこの本のところ。こう、これも、ティルさんにおっしゃいますけど、本の中にペンが入ったら、神様は本を見るんです。でキリストの人生を見ているんです。私の人生、もうキリストの完全な人生を見ている。それ全く新しい私に対する、神の味方ですよね。全く新しいです。で、それが、こう、本を開くと、ポロって落ちちゃわないぐらい、こう、一体になるわけです。染み込んでいくわけです。私たち。キリストと私たちが、癒着して、融合して、一つであるんだ。その、イエスを主として受け入れることは、そういうことなんです。ね。で、それを、バプテスマという言葉は、マッチしてますよね。染み込んでいく。つけ込まれて、どんどん染み込んでいくわけです。ピクルスにこうなって、ぬか漬けにこうなっていくわけですね。そういうこと。これが一つのこうシンボル。という人の、というの意味でのスタートです。で、この言葉をちょっとだけ読みますと、イエス・キリストを自分の主、救い主として受け入れた。で、その時に、イエス様と一つになりました。救われました。で、その時に内側で起こったことだから、イエス様と一つになります。平が与えられました。全く新しい日になりました。ということを、バプテスマによって外側に表します。シンボルとしてですね。で、もう一個のこの B のところですね。バプテスマは結婚指輪をはめる時です。私も結婚しておりまして、家内に結婚してください。で、その時にですね、はい、します。ね、受けてもらった時に、まあ、夫婦の間の結婚の契約が成立したわけですけども、まあその後ですね、結構間が経ちまして、1年ぐらい経ちまして、結婚式をこう挙げました。ですね。指輪をその時に挙げました。で、さらにもうちょっとその後婚姻届を出したら、さらにその1ヶ月後だったりもしてですね、随分間が空いてるんですけども、もう結婚はもう十分始まってる。で、それを、でも結婚指輪をはめるということで、表現する、表明する、シンボルとしてですね、私たちが結婚しましたということを表明するような時だ。 聖書時代の時はですね、キリストを受け入れると同時にバプテスマを受けていたことが多いです。この人の働きでいくつか書いてありますけど、それぞれですね、そうだったと思います。例えば、ハンガンに対してですね、ピーポですね、あとパウロとシラスがですね、牢屋で地震が起こって、その監視がどうしたら救われるんでしょうって、あなたも家族も、じゃあ、キリストを受け入れなさい。で、その後バプテスマを受けたって感じですね。あとは、最初のペンテコステの時にペテロが説教して、聞いた人が心を刺されてですね、どうしたらいいでしょうかつって、その日5000人がいると、バプテスマ。まあ、その、受ける、その、信じるっていうことと、受けるっていうことが、まあ、ほぼ同時に起こってきた。そうです。これが、一つ目の、水のバプテスマは、シンボルです。私たちがキリストと一つに、なったこと。そうですね。これが今。さあ、二つ目。キリストと一つになったことの宣言。宣言です。これはですね、わかりやすいような気がします。写真ちょっと、お祝い。セレブレイト。ね。これ結婚披露宴もだからそういうことです。結婚しました。私たちは結婚しました。っていうことを宣言して、お祝いの時、祝福の時です。ね。それを、みんなの前でします。これ2番目のところにまた結婚指輪の話がありますけど、その結婚披露宴っていう例えがとてもよく、まあ、すると思います。お祝いの時です。もうすでに救われました。本当救われて素晴らしい、嬉しい時です。で、そういうことですから、お祝いのようだし、あとは家族や友人を招待して、共にお祝いすることが、します。まあ、結婚式を思うと、結婚披露宴を思うと、とてもよくわかる。水のバプテスマの意味は、もう一つは、そういった宣言。私たちの方から、能動的に、それを宣言して、宣誓する。表現する。明かしする。みたいなことが、もう一つの意味があると思います。さあ、ちょっと待ってみましょう。ここまでで何か、質問とかありますか？大丈夫です。ものすごい皆さんの真剣な目、眼差しがですね、こう、刺さってくるわけですけども、ね。いいですかね。じゃあ次いきます。最後です。キリストとの絆をもっと強め。今までのは、その、シンボルとして与えられて宣言する。私たちから外側にこう、表現するようなイメージですけども、もっと私たち自身にとっても、意味があるということだと思います。水のバプテスマ、バプテスマを通して、すでにキリストと一つになりました。で、そのことの絆をもっと強めることができます。これも結婚式の例えにちょっとできるかなと思ってますね。結婚をしました。で、披露宴をあげない場合もまああります。でもまあ、これはもちろん、人間の結婚式の披露宴をあげるあげないは、あまり大きな問題ではないかもしれませんけど、聞いた話では、結婚披露宴をあげた方がいいよって言われました。最初すごくシンプルにやろうとしたんですね、僕。で、それじゃなくて、もっとちゃんとって言われるんですけど、やった方がいい。それはあなたたちのためでもあるみたいなことをちょっと言われた。そのように、その私たちが、その夫婦ですね、結婚披露宴をあげる、する。ということそのものが、私たちの、こう、今後の絆に対して影響があるよというのはニュアンスです。もちろんだから、あげないことが悪いわけないと思うんですけども、そういうことも言われたことがあるから、そういうこと。まあ、ちょっと似たように、バプテスマ、信じればバプテスマを受けなくてもいいという考えもあるかもしれない。でも、それは、そうじゃないと。あげた方がいいと思う。その人にとっても。ね。そのように、自分で、そのように表現して、表現すること。信じることもですね、心に信じて、口で告白することが進める。だから、信じたことを、この、証しして表現することに意味があると思う。でも、そのことで救われるわけではないです。だから、披露宴も、披露宴をしなければ、結婚しないわけじゃないんですけど、結婚披露宴をあげることが、結婚にとって良いことだと思うのと似ている。で、これがですね、この表現もあるんですけど、出てきています。バプテスマは、神の恵みを信仰によって受ける接点になります。まあ、きっかけのようなもの。それを通して、 で、神の恵みを受ける良いきっかけになります。まあ、これは本当に神様が人間のことをよく分かっていらっしゃるというふうにこうちょっと思ったりするわけですね。心に思ってですね、それをこう何か行動すると、それがこうなんか強くなる、あると思うんですね。心にこう、しっかり残る。例えば、なんでしょうね。例えばですね、今ちょっと急に思い出したのが、この間、あるテレビ番組を見てまして、なんか多分音楽グループか、アイドルグループかわかんないですけど、コンサートの前にですね、こう輪になって、AAO ってこうやってからステージ出てるからね。あとは、それ野球もそうですよね。野球も円陣を組んで、おーってやってから、この、行くじゃないですか。やることは、その試合そのものには、直接関係ないかもしれないように思うんですけども、ことでこう結束を高めてですね、これからやるぞっていう、こう、ことを実際にこの行動で表して、こう出ていくと、その先がちょっと違うと思います。ちょっと軽い例えだったんでしょうか。だからバプテスマも、私たちがキリストイエス様を受け入れて、一つになりました。で、そのことを表現することで、より私たちの中に、それが深く、その染み込むことが深く理解できる、心に落ちることはあると思います。で、さっきのことはですね、この全く新しくなりました。このことを私たちが本当に全く新しくなりましたみたいなことではなくて、全く新しくなりました。水にドボーンと使って出てきて、全く新しくなりました。あれはキリストの死に預かるバプテスマと言います。私は死にました。古い自分は死にました。水の中から出てきました。新しく生まれました。で、このことが、その、ことを通して、自分でバプテスマを受けることを通して、より強く心に、入っていくことがあるんじゃないかな、と思う。で、さらに、聖霊で満たす。これが次回の話への、布石になるんですけども、聖霊が、信じた時に与えられますって書いてます。与えられてます。信じたら、聖霊が与えられてます。そのことも、私たちは、そのバプテスマを通して、より深く理解できるし、その聖霊、だから、キリストと一つになっていることの表現としてバプテスマ。キリストと一つになっているということを理解すると同時に、キリストと一つになって、聖霊が与えられて、そして、今私たちは生きているんだということも、とても大切で、そのことも、バプテスマを通して、この浸すこと、使うこと、通して、聖霊のバプテスマって言葉がありますけど、聖霊のバプテスマも、聖霊づけ、ですか。ですけど、ね、私の聖霊づけです。ちょっと、言葉を進めましたが、そういうことです。漬物になる、聖霊によって。そういうようなことも、そのバプテスマという言葉から、私たちは、より深く理解することができるんじゃないか。このように、こう、思う。だから、単純に何らか行為、ね、行いだから、行いではない、もちろん行いではない。行いではないですけども、神様は私たちに、イエス様は私たちに与えてくださった意味は、小さくない。ということですね。それをしっかり私たちが理解しておくことは、とっても大切だと思います。思ったよりの時間が余ったんですけども、何か質問がありますか？で、そうですね、これもしてみて。じゃあですね、いつでも言ってください。内容であればですね、ちょっと前回、話をしたことの、少しだけ補足をしたいと思うんですね。で、前回その御言葉によって、主と一つになる、キリストと一つになる。キリストに、キリストに近づくことを話しましたけど、僕はですね、ちょっと話の中で、聖書を通読する話と、リボーションをもっと深く読む、その時間、少し混乱させたかと思ったので、前回の話のポイントは、もっとこう、深い交わりですね。でも、通読ももちろん大切だと思うんですね、その間、1年間で聖書を大体全部ぐらい読むぐらいのペースが僕もおすすめだと思うんですけど、それとは別に今私たちが御言葉の光を通して、大体、新約聖書だと十数節、旧約だと一章の場合もありますけど、今は すごく長い章なので、それをいくつかに分割するんですけど、それを本当に、こう、黙想して、軸層で、イエス様のと一つになっていうかですね、出会うことを、やっていく。そのことが本当に大事ですって話を、前回したんですね。で、そのことも、とても、大事で、で、通読ももちろん大事です。でも、まあ、前回の話は、テボさんの方が、ポイントでした。ということをちょっとご紹介します。で、あとですね、できれば、そのことをみんなで励まし合うために、いつものソビン教コースでも、キムさんが、デコーションの分かち合いをですね、次どなたかにお願いして、ちょっとだけ、まあ、5分か、まあ、3分5分で、立ち会ってくれませんかみたいなことをやってたので、まあ、できればやろうかなとちょっと思ったんですけど、急に下をこう向き出すことになってますですね。ぜひですね、まあ、もちろん、強制じゃないんですけど、自分でやってる人がいれば、ぜひ手を挙げてください。でもしやれたらちょっとお願いするかもしれないので、ぜひ来週、またどなたかにお願いしますので、お願いします。お願いしますので、よろしくお願いします。で、ちょっとだけ時間があるので、今週は僕のですね、ちょっと、まあ、デモーションと証のことを少しだけ最後話したいと思うんですけど、先週のですね、月曜日の話ですね。で、それは、この間先週の火曜日にもですね、祈り会の、その分かち合いで話したことなんですけど、まあ、月曜日の朝ですね、起きまして、デボーションをしたわけです。でもですね、ちょっと何かですね、心がこう、ざわざわざわしてですね、それでこう、何か落ち着かない感じがありました。まあ、月曜日なんで、まあ、ブルーマンデーってことはありますけど、今週の仕事のことを考えたら、まあ、だでしょうし、まあ、その翌日の火曜日の祈り会の、ことももちろん考えました。それから、まあ、今日の今の LT のことも、今週ちょっと考え、準備することも考えました。まあ、そういうことはいろいろあってですね、心がざわざわしてたんじゃないかなと思うんですけど、ざわざわざわしてですね、なかなかこう、収まらないんですね。で、どうしようと思ってですね、こう、まあ、もう会社に行く時間になったんで、登り手駅に、来まして、大体いつもホームの一番新宿側の方に行ってですね、まあ川などを見ながら誘われてるわけなんですけども、そこに行ってですね、その日は目をつぶりました。なぜかというと、目に見えるものが、なんかノイズになるような気がしたんですね。だから目をつぶったんです。で、そうすると耳がですね、こう、だんだん、強調されてきます。いろんな音が入ってくるので、これどうしようと思って耳伝わるわけにいかないので、声を出しました。で、目をつぶって、あなたを今、求めます。言葉をですね、ちょっとまあ、向こう、川にも、ね、こうやったわけです。そう。で、そうやってこうですね、あなたも問います。この気持ちはどういうことなんでしょう。で、教えてください。みたいなことをですね、少しこう、祈りながらですね、言ったわけです。そしたら、ちょうどですね、その前の日に話した、そのマルタとマリアの話が思い起こされた。あ、はい。これなんか、あの時のマルタの言葉に、あなたはいろんなことを気を使っていますが、分散していますっていう言葉だって話をちょっとしたんですけど、あ、同じかもしれない。そうですね。自分が話したのに、なんか自分心が分散していたよ。で、分散していたんで、いろんなことをああでもない、こうでもない考えてですね、落ち着かないんだろうなってことが分かった。じゃあそうすると、今こそイエス様のところに行く時だ。こう思って。で、イエス様のところに行きます。あなたを今、中心にします。あなたを求めますっていう祈りに答えなかった。そしたら、一つの御言葉がですね、与えられますね。それはですね、場所を、この際のですね、一章一節。これちょっと、出るかな。はい。この際の一章一節はですね、こういう御言葉です。なぜなら、万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたんです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたんです。これはですね、5つの目的っていう有名な本がありまして、最初のところでも僕の衝撃を受けた言葉なんですけど、この世が私のためではない、当たり前なんですけど、私のためではない、御子のために存在しています。御子がすべての中心です。これ、割とはっきり言うんですけど、そのことが僕の中で非常に大きかったんですね。で、そのことを思い出しました。ああ、そうだ。大切なのはキリストです。 どんな働きも、どんな、その民主よりも、どんな奉仕よりも、キリストが大切です。だから、僕はキリストを愛するんです。ということを、そうすると、すごくこう、シューッとですね、修練していくわけです。私はあなたを愛します。私を用いてください。ここに変わったんですね。で、すんごく楽になっちゃう。ものすごく楽になっちゃう。あなたを愛します。ね、僕はあなたを本当に愛します。っていう、あなたが、素晴らしい、大切です。っていうふうに、祈りが、書いてます。で、その時に、もう一個ですね、その、御言葉が与えられまして、これはですね、場所はですね、これです。マタイの18章の19節です。誠にあなた方にもう一度告げます。もしあなた方のうちの二人が、どんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶える。で、ここで言う一つっていうのが、その二人の人が一つなんですけど、キリストと一つだっていうことだと思いました。だから、私たちが御心を知って、ここに本当に、あなたは、が大切です。あなたに集中しますって言ったときに、私たちの祈りは、これ、聞かれますなんて、叶えられますですから、叶えられます。それほど祈りにその力があるんだっていう話を、その日の、なんか、翌日の祈りの、会で分かち合うことが、できたんですけど、まあ、だからそのことまで全部与えられたんですけど、その時にですね。まあ、みたいなことが、このデボーションの中から、こう、ありました。まあ、そういう証がちょっと。まあ、ちょっと長かったんですけども、まあ、そのようにですね、本当に毎日、あなたに、神様の御言葉を通して、語ります。本当にその時に必要なことが、その時に与えられる。だから、ぜひ、御言葉とですね、親しく、してくださいって話なんですけども、まあ、そんなことです。で、まあ、来週からですね、ちょっとお願いしますから、御言葉の分かり合い、そのデボーションの話をですね、して、皆さんで、励ましたいと思います。はい。じゃあ今日はこれで、お祈りします。愛する天のお父さん、あなたの皆を賛美します。あなたを愛します。あなたを愛します。あなたを本当に求めます。本当にありがとうございます。感謝します。あなたが全てを、本当にその、もう、想像もできない愛で愛してくださっています。どのように本当にそれを返したらいいかわからないですけども、あなたを愛します。どうぞ、愛の関係をもっともっと深めさせてください。あなたをもっともっと教えてください。御言葉を通して、本当に教えてください。目を開かせてください。あなたの言葉には、本当に力がありますから。もっともっとあなたに本当に、その泉から、飲みたいんです。どうぞ、教えてください。聖霊様、あなたに全てを委ねます。あなたが素晴らしい道に導いてくださって、その緑の泣き場に導いてくださって、私たちに、その豊かに命を与えてくださると信じて心を合わせます。ですから期待をします。感謝をします。イエス様のお名前によってお願いします。アーメン。